Here we go!
Rising to Japan!
みなさんこんにちは。 RGO 日本語プログラム Rising Japan 6月最後の放送になりました。みなさんいかがお過ごしですか？2015年半年過ぎましたが、ちょっと疲れてませんか？そんな人もこの Rising Japan を聞いて元気チャージ、笑顔チャージ、ハッピーな気持ちと感動をお届けする1時間、お付き合いよろしくお願いします。
日々楽しく喜ぶ人生、
こんにちは、ライジングジャパン RJ ドゥです。2015年半分が終わりました。どうですか？2015年の初めに立った目標、実践できてますか？できてない、そんな方でも大丈夫でございます。やればできる、やろうとする心を見て働きかけてくださる神様ですし、その切実さが大事です。また自分たちには行える力があるということを確信して、1年の折り返し地点を自分自身のターニングポイントにもしちゃいましょう。ライジングジャパン6月はターニングポイントをメッセージテーマにお送りしております。番組をお聞きの皆さんからターニングポイントメッセージ来ていますので、ご紹介していきます。まず東京都20代さくらさんからいただきました。ターニングポイントは、社会人になって冷たい世の中に虚しさを感じていた時に、ちょうど聖書を読むようになったこと。神様の無限の愛を知って、生きる目的と希望を見出せるようになりました。 といただきました。素晴らしいメッセージですね。神様がなさることは時にかなって美しいんだということも聖書にも書いてありますけれども、それぞれの時に合わせて働きかけてくださる神様はやはり全てご存知の神様ですね。続きまして、福岡県ベルさん社会人の方からいただきました。私のターニングポイントは今これからです。私は昨年頃から転職をしようかどうか悩んでいました。すると先日、私が卒業した短大の方から急に電話がかかってきて呼び出され、学校の広報部として一緒に働かないかというお話が。数年前、この短大で聖書と出会い、神様に出会いました。私が社会人になってちょうど3年半、神様が新しい職場、神様との戦いきさつが詰まった母校で働くようにしてくださりました。神様が私に願っていらっしゃることは何なのか、今はまだはっきりと分かりませんが、新しい職場で必ずその御心を成して差し上げたいです。そしてさらに、今も一人暮らしではありますが、新しいお家に引っ越します。職場も住むところも様々に環境が変わり、なんだか私の人生にとってターニングポイントになりそうな予感といただきました。ベルさんだけではなく、このラジオを聞いている皆さんがよりもっと良い方向に完全に転換するターニングポイントになることを願っています。さあ、本日のライジングジャパンは広島特集ということで、一部広島をフィーチャーしてお送りしていきます。最後までお楽しみください。ぶらりライジングジャパンの旅。さあ、ここからはぶらりライジングジャパンの旅。先週は RJ ソルトさんと RJ ドゥさんが名古屋の街をぶらり。今回はなんと終戦70周年を迎える世界に平和を発信する象徴の地、広島へ。おやおや、RJ ソルトさん、今日はどこへ行ってきたんですか？
広島の原爆ドームの前を今通ろうとしています。すごい川岸なんですね。今橋から見ていますが、とても今日は暑いです。30度ぐらいあるんじゃないでしょうか。変電車で降りてすぐ、の場所にあります。今渡ってきた橋は相生橋という橋ですね。相生橋、来ました、原爆ドーム。もう赤レンガが基本、漆喰で塗り固められていたような外観だったようなんですけれども、赤レンガが剥がれて、あのコンクリートがむき出しになったような状態ですね。下にですね、世界遺産原爆ドームというありますね。1996年平成8年12月、原爆ドームは人類史上初めて使用された核兵器の惨禍を伝える歴史の証人として、また核兵器の廃絶と世界の恒久平和の大切さを訴え続ける人類共通の平和記念碑として世界遺産に登録されました。また原爆ドーム周辺は文化財保護法による国の史跡に指定されるとともに、平和記念公園周辺を含む区域に召喚地帯バッファーゾーンが設定され、原爆ドームの保護が図られていますと書いてますね。やはり保存工事が何度かされているようですね。第1回保存工事の状況という写真と説明文が書いてあります。1945年、昭和20年8月6日午前8時15分、 米軍の B-29 爆撃機が人類史上最初の原子爆弾を投下しました。原爆は広島県産業奨励館の南東約160メートル地点の上空約600メートルで炸裂し、建物は大破、全焼、館内にいた全員が即死しました。しかし爆風が上方からほとんど垂直に働いたため、建物の壁の一部は倒壊を免れ、最上部に残った鉄骨により円盤を持つ建物であったことが分かる程度の残骸となりました。戦後広島県産業奨励館の残骸は最上部の鉄骨の形から、いつしか市民から原爆ドームと呼ばれるようになりました。もともとですね、広島県の産業奨励館という建物だったんですね。今本当便利ですね、写真があるんで、その場では全てを記憶に留めることは難しいですけど。
今回はぶらり広島の旅ということで、ライジングジャパン全国ツアー第1弾としてお届けしました。私たちが相手に関心を持つこと、愛で平和をなすことは忘れてはいけませんよね。この後のありがとうくも広島の皆さんの声をお届けしていきます。
ありがとう。
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 はい、原爆ドーム見てきたわけですけれども、私はこの日ですね、広島平和記念資料館にも行ってきました。ただ閉館間際ということで、ざっとですね急いで見てきたという感じだったんですけれども、中はですね、当時被災した国民学校の生徒さんの、焼けた制服だとか数々遺品が、生々しい形で、飾ってあったんですけれども、やはりですね、生き証人の方々がコメントしている内容というのが非常にこう胸を打ちました。はい、生きてね歴史を伝えるっていうことが本当に大事なことだなっていうふうに改めて感じました。私たちもこの現代のですね歴史の当事者なわけですから、ぜひ伝えたい思いをはっきり伝えられるように、まずは、ね、今この暮らしている一日一日を本当に大切に過ごさないといけないなというふうに感じました。さて続きましてですね、ありがとうくのコーナーに参ります。こちらもですね、今回広島で出会った皆さんの声を届けていきたいと思っております。まずですね、私広島駅の前にですね大型ビルがあったんですけれども、そこに壁に一面真っ赤な巨大なタペストリーがありまして、そこにですね、願いは一つ、みんな一丸、頑張れカープって書いてあったんですよね。はいカープかってですねちょっと思いましたけども、熱いのは野球ファンの皆さんだけではありません。現地広島の皆さんから熱いメッセージお預かりしてまいりましたので、ぜひぜひありがとうく広島編お聞きください。
お父さんいつもありがとう。僕自身も口下手だし、父さんもあんまり口が上手じゃなくて、あんま喋ることもなかったし、単身赴任でちょっと喋る期間がなかったんだけど、大学に入って大学院辞めるって時にもなって、初めてこう父さんと本音で話したし、この間は初めて父さんの涙も目の前で見て正直びっくりしたんだけど、とっても嬉しかった。で本当にその時思ったのが、父さんって本当に僕のために仕事してくれたんだなって思うし、大学も生かしてくれてるんだなって、陰ながらそういうの感じたからすごい嬉しかった。ちょっとまだまだ喋れてないとこもあるんだけど、本当にもっともっと仲良くなっていきたいし、そしてこれから本当にもっともっと、今度は僕の方がもっともっと立派な男になって、父さんと仲良く、また父さんをもっともっと支えてあげるような人に成長したいなって思う。そして父さん本当にありがとう。これからもよろしく。
チームのみんなに、ずっと続けて、スポーツしながら そして、みんなで楽しくやってこれたことを本当に感謝している。なかなか本音で話したりとか、思ったこととか言えないことたくさんあって、またぶつかったりする時もたくさんあったけど、でも本当に、みんなに会えたから自分変わったし、まただから、これからは本当にみんなを、変えていけるような、みんなを笑顔にできるような、そのようなものになっていきたいです。本当に感謝しています。ありがとう。
みのりん、久しぶり。私はむっちゃ元気だよ。この前電話で話してた時にも、やっぱりみのりんと話してるといつも本当に力受けるんだよね。私が力ない時、元気がない時、その声を聞くとやっぱり元気になるよ。本当にいつもありがとう。
最愛なる妻へ、毎日弁当を作ってくれてありがとう。会社では辛いこともあるし、不甲斐ないこともあるけど、弁当を食べとる時間は天国じゃけえね。毎日弁当を持っていけることに感謝しとるんよ。これからも毎日作ってね。ありがとう。
お兄ちゃん、私に聖書を学ぶきっかけをくれてありがとう。初めはしんどいことも多くて、あんまりその価値がわからなかったけど、でも聖書を学ぶようになって、牧師先生を通して神様の愛っていうものが何なのかを分かるようになって、その時本当に、あ、本当にこうやって教えてくれたお兄ちゃんに本当にありがとうっていう気持ちがすごく溢れてきてたんですけど、今まで恥ずかしくて面と向かっては言えなかったので、今ここで言うね。ありがとう。
お父さん、お母さん、2つ、感謝を言いたいことがあるんですけど、1つは、僕を、愛媛県から広島に、この私立の学費もすごくたくさんかかるお金、大学に進学してくれたことに本当に感謝しています。お父さんが、もう60歳も超えているんですけれども、仕事を増やしてお金を稼いでくれて、肉体労働をしながら、僕の学費を稼いでくれていることを本当に感謝しています。またお母さんにも感謝することがあって、お母さんは、僕と兄が、仲が悪くてよく喧嘩をしていた時に、普段は、とても弱いからなかなか僕たちを助けてくれることできなかったんですけど、あまりにも兄が、僕に対して暴力を振るってくる時期があったんですけど、その時に僕のことを本当に愛してくれて助けてくれたことが本当に今でも印象に残っています。本当にお父さんとお母さんに心から感謝しています。
あ、久しぶり。いや、俺本当フィリピン来てすごく良かったなって思うんだよね。なんか僕すごく、大学生になってからたくさん友達はできたんだけど、なんかこうすごく浅くて広い友達ばっかりで、なんか自分の満たされない気持ちがすごくたくさんあって、本当に自分が心を許せる友達っていうのはどこにいるんだろうって探してたんだけど、でもこうやってフィリピン来て本当にみんなと出会えて僕は本当に良かったなって思うし、なんか初めて会った時、こう一緒に並んで歩く時に肩に手を置いて本当に、愛する兄弟のように接してくれて、悲しい時も嬉しい時も僕のことを励まそうとしてくれてたみんなが本当に、大切な友達だなって思えるように、なりました。本当にこうやってフィリピンでみんなと出会えて本当に嬉しいし、本当にありがとうって、この場で感謝を伝えたい。また絶対にフィリピンに行くから、その時本当に一緒に、サッカーしよう。
お父さんとお母さんとお兄ちゃんたちへ、いつも本当に支えてくれてありがとう。すごい、そのための時もいつもそばにしてくれて、支えてくれてありがとう。 分がすごい落ち込んでる時もすごい不安定な時もいつも先に見透かして見守ってくれてありがとう。これからもたくさん迷惑かけるけど一緒に行ってください。
お父さん、今まで僕を育ててくれて本当にありがとう。これまで大変なことが多かったと思うんだけれども、お父さんの人生を思うと僕自身も辛いことが辛く思うことが本当に多いけど、その中でも僕を育ててくれたことを本当に感謝しています。お父さんが僕を母親がいない中で育ててくれて、ご飯も作ってくれたり、授業参観も来てくれたり、学校にいて具合が悪ければ病院にも会社を休んで連れて行ってくれたり、欲しいものたくさん買ってくれたし、僕がやりたいことを全部やらせてくれたし、母親がいないから、少しでもたくさんの愛を与えたいと思ってくれたと思うんだけれども、その愛を本当に、たくさん感じました。お父さんのために生きたいと、そういうふうに思っていたけれど、その人生には限界を感じていて、お父さんのために生きたいという思いもあったけれど、自分の人生の道を行かなければやはり甲斐が感じられなくて、その狭間で迷っていたけれど、今は僕先生に出会って自分の道を見つけたし、本当に甲斐のある人生を生きれるようになったので、その姿を持って感謝して喜んで生きている姿をお父さんに見せたいし、もっともっと自分自身が成長して、またお父さんにもっと愛を返して、お父さんが僕を育てた甲斐を感じられるように、これからもっとお父さんを愛していきたいです。僕が学んだ愛もお父さんに伝えたいし、今までお父さんに話せなかった本当の心もこれから全て打ち明けていきたいです。もっとお父さんと真実に近くなりたいし、また僕のことをもっとお父さんに分かってもらいたいです。お父さんが本当に幸せになることを願っているし、気をつけて長く生きてほしいし、また父さんに本当に幸せになってもらいたいです。神様がそういう機会を与えてくれることを求めて、その時を待っているから、
その時には必ず僕の思いを伝えたいと思います。お父さん、今まで育ててくれて本当にありがとう。
お父さん、お母さん、いつもいつも思っているんだけれども、なかなかいつも感謝を伝えることができずにいましたが、今日この機会をもらったので改めて伝えると思います。私を産んでくれて、また育ててくれて本当にありがとう。お父さんとお母さんが最初に子供を、授かった時に、流産してしまって、すごくショックを受けたというのを聞いて、その後に私とまたもう一人双子で生まれることが生まれる直前に分かって、本当に一人目の子が戻ってきてくれたんだねと、お父さんとお母さんが喜んだんだというのを大きくなってから聞きました。誰もがそのように生まれてこれるわけではないし、五体満足で産んでくれたそのことだけでも感謝なのに、一人では到底しっかり生きることができない私のすべてを初めから分かって、神様がそのように双子として産んでくれたと思うし、またお父さんとお母さんが一番愛を持って、私たち片方ではなく二人とも愛してくれるようにと、全てを神様が導いてくれたんだと思ってます。何一つ足りないところがないようにいつも与えてくれて、自分のことはさておいて、いつもいつも子供のために時間を注いでくれて、愛を注いでくれて、全てを注いでくれたお父さんとお母さんに、普段あまり感謝の言葉よりも不平不満が多かったなと、離れて暮らしてから初めて気づくようになりました。これからはもっともっと、ありがとうをしっかりと伝えていきたいし、また、一緒にいられるこの時に、もっとお父さんお母さんのためにできることを、精一杯できるようになりたいです。何よりもお父さんとお母さんがずっと元気でいてくれることが一番なので、もうもらうものはもう全部与えてもらったので、もうこれからは私がとしてあげることだけが残っているし、お父さんとお母さんはひとまず元気でいてください。本当にありがとう。
僕は昔からラジオがとても好きでした。でもいろんな理由があってラジオを聴けなくなりました。しかし、今 RGO の中でライジングジャパンとしてこのようにラジオが聴けてることに本当に感謝します。そしてそのライジングジャパンの DJ を務めてくださっているドゥさんを先週広島へ送ってくださったことに本当に感謝してます。僕は昔から DJ の方と会うのが本当に楽しみでワクワクしてました。 本当にこのように私の願いを叶えてくださった主に心から感謝します。ありがとうございます。
いやー、多くの皆様熱いメッセージをお寄せいただきありがとうございます。広島って本当に熱いところですよね。私もあの広島にこのタイミングで伺えたこと本当に非常に光栄だなと思っております。あの私ドゥじゃなくてソルトだったんですけどね、実はね。はい、まあ大丈夫です。今回の全国ツアー第1弾広島編ということで、皆さんやはりですね、平和が一つの大きなメッセージのテーマになっているんじゃないかなと感じました。平和について考えるきっかけ、皆さんもいろいろあるかと思いますけれども、実際この広島でですね、平和活動を通じて、今まで実践をしてこられた方、まあ、実は先ほど、お兄ちゃんから聖書の勉強を進められたという女性の方なんですけれども、メッセージをお寄せいただいておりますのでご紹介いたします。
私は広島で生まれ育って、おばあちゃんが被爆者だったこともあったり、いろんなきっかけがあって、ずっと平和活動を高校時代本当に遊ぶ暇もないぐらいやってきて、でその時その部活を引退するときに、自分が自分3年間散々費やしたけど、なんか本当にそれで平和になったのかなっていう壁にぶつかって、それからはあんまり積極的には活動したりしてなかったんですけど、でも聖書を学ぶようになって、本当の平和っていうのは愛がわからないとなせないんだっていうことを聖霊様の感動でわかるようになって、そこから前みたいに他の人からわーすごいねとか、あこんなこと頑張ってるんだねって言われるほどの大きな活動をしてなくても、本当に愛が何かを分かって、本当に平和が何かっていうことを分かって、いろんな人と接したり話したりするようになって、そこからは本当に自分が他の人が分からなくても一歩一歩平和を成してるなって思いながら生きることができるようになりました。日本は本当にさまざま原爆とか戦争とかあったけれど、でも被爆70周年、終戦70周年を迎えた今年、一人でも多くの人が本当の愛を分かって平和を作っていける日本になれたらと思います。
はい、本当の平和は本当の愛がわからないとなせないっていうね、コメントが印象的でしたけれども、こう実感が湧いたからこそ、その平和っていうね、まあ目に見えないものかもしれませんけれども、それに向かう本当の一歩を踏み出せたということですよね。うん、あの平和とか幸せとか、もちろんたくさん日常でね実感できたらそれは嬉しいですけれども。目に見える実を結ぶためにも、まずあの木とか植物を育ててもそうですけれども、目に見えない根っこの部分が本当に大事ですよね。またあの平和をなすっていうこともですね、あの他の誰かがしてくれることでもなくて、まず自分からだっていうことをね、ぜひ、私たちもこれから挑戦していきたいなと本当に感じました。はい、ライジングジャパン、全国ツアー第1弾広島編、いかがでしたでしょうか。今回あの広島の皆さん、初めてお会いした皆さんでしたけれども、心よくご協力いただき本当にありがとうございました。皆さんにお会いして共通していらっしゃるなって感じたのは、真実な心だと思いました。ひたむきでこの真実な思い、これこそがですね、人を動かす原動力になるんだなと私自身も実感しました。ぜひあの真実な感謝と愛、これでですね、日本と神様がより近づけるようになることを期待しております。さあ、ではこの日本全国ツアー、次はどこになりますでしょうか。これからね、少なくともまあ月に1回ペースぐらいではお届けしていきたいなーなんて思っておりますけれども、ぜひ我が町こそっていうですね、メッセージもいただけたらとお待ちしております。ぜひこの全国ツアー、これからもお楽しみに。
天の扉。
さあ、ここからは 神様と共に生活する中で溢れ出る感謝や愛の告白を詩や歌で表現した作品などを紹介する天の扉のコーナーです。今週は RJ ドゥがこのコーナーをお届けします。今日は一つの曲をご紹介いたします。この曲は僕らに御言葉を教えてくださっている牧師先生が神様を信じている人一人一人へプレゼントとしてくださった曲です。この曲の核心は、どんなことがあっても、風が吹いたとしても揺れない、その信仰と愛を守った人を私たちは知っているんだから、自分がそのように固く立つぞ、という、そういう思いを持つ、という部分です。ぜひ、そのような決心を持って、皆さんも聞いてみてください。風が吹いても揺れはしない。風吹いても揺れはしない。あなたを愛した。嵐吹いても固く立つあなたを変わらず愛した。過ぎた日、行き札失うな。青空の雲のよう思い浮かぶ。倒れたら起こして掴んであげよう。主あなた共に行われる。万物で語られる。行え遅れず。時過ぎればあの霊魂夜が来る。私たちをいつも愛してくださる主の気持ちはこうだということをいつも分かって、辛いことがあっても大変なことがあっても誰かが分かってくれなくても絶対に自分は揺れないと、いつもこの歌が皆さんの主題歌になることを願っています。
ジがお送りしてきました Rising Japan。 今日は前回の名古屋に続きぶらり広島の旅ということで広島特集をお送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。ありがとうくもとても感動しましたね。広島弁の方もいらっしゃいましたよね。方言だとなんだか親しみをすごい感じますよね。標準語よりも親近感が湧く感じが私はするんですけれども、なんででしょうね。同じ日本でも地域によって文化や風習、話し方も違ったりしていて本当に面白いですよね。ぜひまた方言でもですね、地方の皆さんありがとうく聞いてみたいのでお待ちしております。今回は広島の力ということでお送りしましたが、 Rising Japan というですね、番組名にも Japan が入っていますから、ぜひこれからもですね、日本中の皆さんと番組を通してつながっていきたいと思っております。次回はぶらり沖縄の旅なんて噂も聞いていますが、ゲストトーク、ありがとうく、ちょっと待ったエピソード、神様からのラブレターなどなど、さまざまな形で番組に出演していただける方はぜひご連絡ください。宛先はメール rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 Facebook、Twitter、 RGO のホームページ掲示板、そして番組公式 LINE までお待ちしております。 RGO で日本一周、次はあなたの街かもしれません。さて、6月早くも最終週になりましたね。いやー早いですね、本当に。今月のテーマ、ターニングポイントでしたが、 Rising Japan 番組もですね、スタートしてから半年が経つ大事なターニングポイントになる月でした。皆さんはどんな月になりましたか。改めてですが、ターニングポイントの意味をですね、振り返ってみますと、転換期、分かれ道、方向転換などという意味がありますよね。まさに、まさにですよ。今があなたの人生の転換期、運命の分かれ道、考えの方向転換をすべき時だということをですね、皆さんぜひ分かって、今月ターニングポイントにしてですね、2015年下半期も一層決心して力強く頑張っていってほしいと思います。ではリスナーの皆さんからいただいているお便りをご紹介したいと思います。まずはラジオネーム筋肉ピアニストさん、愛知県30代の方からです。私のターニングポイントは1音のピアノの音でした。とあるコンサートに自分が出た時、最後の演奏家の引き出したその1音が私の筋肉の奥底にある根にたどり着きました、といただきました。筋肉ピアニストさん、深いですね。その筋肉とピアノの関係もちょっと気になります。はい、続けてラジオネームリオさん、つくば市30代の方からです。2つのねターニングポイントを紹介してくださっています。まず1つ目、ラーメン好きになったターニングポイントですが、中学生の頃親がよく長崎ちゃんぽんに連れて行ってくれたことといただいてます。長崎ちゃんぽんですね。ラーメンを好きになったターニングポイントということでですね、ちゃんぽんとラーメンは若干違う気もしますが、あれですよね、ちゃんぽんの方がちょっと嬉しいですよね。はい、2つ目いきたいと思います。保育士になったターニングポイント、保育士になりたかったわけではありませんでした。短大の時に保育士免許はとりあえず取っておいただけでした。20代半ばに転職活動をしていて、なかなか決まらなくて仕方なく保育園に面接に行ったら受かってしまい、そこから保育士の道へ、今では転職だと思っています、ということでですね。なるほど、転職をね見つけられることは素晴らしいことですよね。ぜひね、保育士でのエピソードも聞かせてください。リオさん、ありがとうございます。続いて ラジオネーム無敵と書いて3、30代東京都の方です。私のターニングポイントは家庭を持ったことです。自分の人生に対して責任を持つようになりました。それまでは破滅思考でしたといただいてますね。破滅思考ってすごいですね。家庭を持つこと、本当に大きな人生のターニングポイントだと思います。自分だけではなく家族のために生きるようになりますからね。うん、見てきた楓さん、ありがとうございます。続いて最後はラジオネームラボさん、20代東京都の方からです。私のターニングポイントは Now! 今です。2015年6月、今がどれほど大事な時なのか、放送を聞いて改めて実感しました。今どうするかで私のこれからの一生が変わると思って毎日を生きています、といただきました。ありがとうございます。本当にそうですよね。過去よりも未来よりも今現在が本当に大事ですよね。今をどう生きるかによって将来も未来も人生も変わりますからね。いや、放送を通してそこを実感してもらったことが嬉しいです。ありがとうございます。ということで、リスナーの皆さんからのターニングポイントをご紹介しました。さて、来月7月、いよいよ夏が来ますね。来月は Never Give Up というテーマでお送りしていきます。 Never Give Up、 諦めないという意味ですが、皆さんもよくする言葉だと思います。口で言うのはとても簡単なんですけど、諦めないで最後まですることって本当に難しいですよね。皆さんは小さなこと、何か一つでも最後まで、これ以上できませんというところまで最善尽くしたことありますか？聖書にも最後まで耐え忍ぶ者は救われると書いてありますが、最後まで諦めないこと、最後まで最善を尽くして耐えること、これって私たちの人生の中で本当に大切なことですよね。しかし人々はゴールまであとわずかなのに、あともう少し頑張れば到達できるのに、そのもう少し、最後までを頑張ることができず、行っている途中で諦めてしまう人が多いんです。諦めそうな人、くじけそうな人、この曲を聴いて力を出して最後まで頑張ってほしいです。決心してやれば必ずできます。あなたの苦労と努力は最後まで行くことによって必ず報われます。諦めないで夢を追いかけて、困難に打ち勝てる強さと勇気を熱く貫いてください。 Never give up, keep on going。 夢が叶うまで絶対に諦めないで、最後まで行こう。
諦めないで夢を追いかけ、打ち勝てる強さと勇気を熱く貫いて、Keep on going, keep on going, 諦めないで。
行くたびに知らなかっただろう、
今まで進んできた道に、
それでも僕ら助けられ、
乗り越えて生きてきた。
この扉開ける方法を
教えてくれたあなたに出会えたら、
ついに夢をつかめる場所に来たんだ。
心によぎるインスピレーションを逃さないで、自分の奥底に眠る道なる力があるさ。 Keep on going、 信じる力、
守り抜く強さ。
に流されて一度な理想になる。さえもまた忍耐に返せ心を鍛えてゆく。その力はやがて希望を生み出し、朽ちることない終わることのない新しい不可能を可能にする。印を犯す
オリジナルソング Never Give Up お届けしました。いやー、力が湧いてきましたよね。やればできる気がしてきましたよね。7月 Never Give Up というテーマで皆さんが諦めずに行ったこと、最後までやったらできたことなど、エピソードとお便りをお待ちしております。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。バイバイ。